それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ルカの福音書の8章の40節から56節をお読みいたします。ルカの福音書8章の40節から56節をお読みいたします。さてイエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳くらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身、自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が来ていった。お嬢様は亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。子よ、起きなさい。すると少女の霊が戻って少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いているとイエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。本日はこの箇所から信仰のテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
聖ルカ病院で、聖ルカ国際病院ですね、で長い間院長として働いておられた日野原重明さんという方がおられます。この方は2017年に107歳で召された方ですけれども、まさに生涯現役として働かれたキリスト社の医者です。この日野原さんが89歳の時だったと思いますけれども、命の器という本を出されました。この命の器というのはこの日野原さんが取り組まれた一つの働きです。そこでこんなことを言っています。命は私に与えられた時間です。この命を何のために使うか、自分たちの生き方がこれから生きる子どもたちの手本になる、そのように言われて、全国の小学校などを訪ねては講演活動をしておられました。でこの土の器という本が出版された時に、この本の帯にこんな言葉が書かれていました。私たちの体は 命を入れる器である。その器は聖書にあるように土の器である。土の器である限り、使っているうちに器はその一部分が欠けたり脆くなったりする。動脈硬化になった心臓や脳の血管は硬くなり、脆くなった土の器の姿である。人間の体は年とともに古くなり、光沢がなくなっていくかもしれないが、土の器で形作られる空間の中に人間は自らの魂を満たすことができる。人間一人一人はこのやがては必ず朽ちていく土の器に、この有限な器の中に無限に通じる命を宿したものである。信仰の医者らしい言葉です。私たちは土の器なのだ。器である以上欠けているところがあるし、病に侵されることがある。しかし大切なのは、聖書が語っているように、この体、土の器である体の中に無限に通じる命を宿すこと、そう言っています。この福音書を記したルカもまた医者として生きた人です。ルカ自身、パウロがコリントに宛てて書いた時に使ったこの土の器というメッセージを耳にしていたに違いありません。この医者であったルカは、ルカの福音書の8章の21節のところで、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行うことという主イエスの言葉を取り上げました。これはそのまま、信仰というのは神の言葉を聞いて行うこと、そういうふうに言い換えることができると思います。そういう言葉を使った後で、ルカは3つの主イエスの奇跡の見業を語りました。まずは嵐の出来事を通して、信仰を与えてくださる主イエスと共にいることが、どんな恐れの中にあっても確かな平安を与えてくれるのだということを明らかにしました。そしてそれに続く、悪霊に支配された人を悪霊から自由にされる、その奇跡の御業を通して、主は忘れられている人を訪ねて、その人にも救いをお与えになるのだという、そういう主イエスの心を明らかにしてくださいました。そして今日の箇所です。ここでは治らない病であるとか死という絶望的な状況の中で信仰が与えられることを、ルカは医者として語ろうとしています。医者として直面する死の絶対的な力、医師の手ではどうすることもできない病を目の当たりにしながら、そこに現れる人の絶望的な姿を目の前にして、主イエスは何をなさるのか、ルカはそのことをここで描き出していきます。主イエスは異邦人の土地から戻ってきました。するとガリラヤの人々は喜んで主イエスを迎え入れます。そこで主イエスを待ち構えていたのは、病に苦しんでいる人々でした。その中にヤイロという街道司がいました。主イエスは安息日になると街道でお話をしていましたから、顔見知りの人物であったかもしれません。このヤイロは地域の人々からも信頼の厚い人物であったに違いありません。このヤイロは主イエスを見ると、彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てもらいたいと懇願します。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであったと 41節と42節に書かれています。主イエスはこのヤイロの願いを聞かれてヤイロの家に向かいますけれども、その途中でもう一つの出来事が起こります。それが続く43節と44節に記されています。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに、誰にも癒してもらえな、治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。そう書かれています。ここに医者たちに財産すべてを費やしたのにという文章があります。これは以前の新改訳の第2版であるとか第3版の聖書をお持ちの方は、あれ私の聖書にそんな文章がないと思われているおられるかと思います。この聖書の部分には脚注がついていまして、そこには異本にこの部分を書くものがあると記されています。この文章は一部の有力な写本に書かれていないのです、けれどもマルコの福音書にはこの文章が書かれています。ルカはマルコをベースにして書いていますので、それでこれまでの新改訳の理解は、この部分はマルコは医者として省いたけれども、後の時代にこのマルコの福音書に書かれているので、その文章を補ったものが写本として出回るようになったので、この文章が後で付け足されたというふうに今まではそういうふうに考えておりました、ですから本文には入れていなかったわけです、少し難しい話になって恐縮なんですけれども、この言葉はもともとルカになかったのかあったのか、この議論は私は五分五分だと思っています。ルカは医者です。そういうルカが医者たちが財産を費やすようなやり方をしていたというような書き方を受け入れられなかった、それでこの部分を削除したということはあり得ることです。新しく出された岩波の翻訳もこの部分は削除していますけれども、新共同訳聖書だとか口語訳聖書、あるいは今新しくなったこの教会共同訳もそうです。そして今度の新改訳2017もこの部分を加えています、流れとしてはマルコの福音書と同じように書かれていただろうという、そういう考え方が主流になっているんだと思います。ルカは医者です。この長血の女の人は先ほどお読みしましたレビ記の19章の15節の19節以下に書かれていたように、毎月の出血がある状態は汚れているということで、夕方まで汚れるというふうに書かれていますから、人前に出ることができなかったわけです。まして長血ということですから、常に汚れた状態になっていますので、この間ずっと人々の前に出ていくことができない、そんな生活を12年間この人は強いられていたのだということがわかります。ルカはそういう病に苦しんでいた女性が密かに救いを求めたと描いています。ですから私としては、医者たちに全て財産を費やしたという文章は省いた方がいいかなという、そんな思いを持っております。この12年の間長血に苦しんだ人が主イエスの衣の房に触れると直ちに出血が止まったと書かれています。自分の病が癒されたことを知って、この人はどんな思いだったのだろうかと思います。そしてそのことを主イエスが尋ねた時にも、この人ははじめそれは私ですと言い出すことはできませんでした。ここで信仰ということを考えてみたいのですけれども、 そう考えると少し分からなくなってきます。この12年の間、長血を患っていたこの女の人にどういう信仰があったのだろうかと思うのです。きっと主イエスに触れれば癒されるかもしれない、そういう思いはあったと思います。けれどもそれを明るみに出すことはできません。というのは、汚れている人は人の中に入っていって自分からその人に、他の人に触った、そのことが明らかになれば律法違反を犯していることが明らかになってしまうからです。これまで12年間人から隔離された生活をしていて、癒されてもそれを明らかにすることができない。そうであるとすれば、自信を持って話すなんていうことはできなかったのは当然のことだと思います。けれども主イエスは46節で、誰かが私に触りました、私自身自分から力が出ていくのを感じました、そう言われます。47節では、彼女は隠しきれないと知って震えながら前に出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第を全ての民の前で話したと書かれています。この人はこのままでは隠しきれないと思ったわけです。それで主イエスの前にひれ伏します。どれほど勇気を振り絞って主イエスの見舞いに出たのかがよくわかります。この女の人のどこに信仰があったのかと問われれば、人前でこれが私の信仰ですと語れるような信仰的な姿はどこにも描き出されてはいません。けれども主イエスは48節で驚くようなことを言われました。イエスは彼女に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさい。主イエスはここで、あなたの信仰があなたを救ったと言われました。けれどもこの言葉を聞くと、長血の娘が一体どういう信仰だったのかがよくわかりません。あえて言えるとすれば、主イエスは自分を癒すことがおできになるかもしれないと考えた、信じたということです。この後のヤイロの娘の出来事はもっとわからなくなってしまいます。ヤイロの家に行く途中、長血の女の癒しの出来事が割り込んでくるようにして起こりました。そして残念ながら、このやり取りをしている間にヤイロの娘は死んでしまうのです。ヤイロは娘の死の知らせがもたらされた時にどんな思いだっただろうかと思います。実は先週の水曜日、祈祷会でこの箇所をみんなで学ぶための準備をしていたところに、この悪民で牧会をしてくださっていた瀬戸先生の娘さんの直美さんが召されたという知らせが入ってきました。私たちはこの直美さんの癒しのために祈ってきましたから、このとても残念な知らせを聞いたときに、私自身とても複雑な思いになりました。聖書には癒された出来事が記されているわけです。けれどもヤイロの娘もそうですけれども、死んだ後も主イエスが語りかけると、この12歳の娘は生き返ります。けれども実際にナオミさんが生き返ることはありません。一体どこに違いがあるのだろうか、そこにどんな信仰の違いがあるのだろうかと私たちは考えてしまうのではないでしょうか。街道司のヤイロの信仰はここに少しも記されていません。娘は死んでしまっていますから、娘の信仰もここには描き出されてはいません。そうなると、ここで語っている信仰とは一体何か、 そういう思いが出てきても仕方がないと思います。ヤイロの娘が亡くなったという知らせが来た時、主イエスは50節でこういうふうに言われました。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。ただ信じなさいと主イエスは言われます。けれども信じて祈ってきたはずなのです。それでも癒されないことはあるし、死んでしまうことがあります。だとすると、この癒された場合と癒されない場合の違いは一体何か。この違いに私たちは苦しむことになります。私たちがこのように考えるとき、どうしても信仰というのは病が癒されると信じること、信じきることと考えてしまいます。そしてこの信じきるということがとても難しいことなので、余計にそんなことできるのだろうかという思いを持ってしまうのではないでしょうか。信仰というのは何かが起こるために信じるのでしょうか。そうであれば癒されるために信じるということになります。つまり癒されることの方が信じることよりも大事なことになっているわけです。けれどもそうではありません。信仰とはこちら側のことではありません。私たちの側の信じる熱量のことではないのです。信仰というのはあちら側のこと、主イエスの側の出来事です。信仰の主権のすべては神の側にあります。信仰とは神が与えてくださるもの以外の何者でもありません。最初に言いましたように、私たちは土の器に過ぎないのです。私たちには欠けもあるし、割れてしまう部分もある、不完全なのが私たちです。けれどもこの土の器である私たちの中に神が永遠の命を入れてくださる。そうして私たちは生きるものとなるのです。信仰を与えてくださるから私たちは主の御前に生きたものとなるのです。私たちが願うことは、主イエスよ、私の中に入ってくださいと求めることです。そしてそれを私たちの信仰と呼んでくださっているのです。長血の女の求めに対して主イエスが入ってくださったことによってこの人は癒されました。ヤイロの娘の中に主イエスが入ってくださったことによって彼女は生きるものとなりました。瀬戸先生の娘さんのうちに主イエスが入ってくださるならそれで良いのです。それは主イエスが判断なさることです。昨年の5月に、先ほどのお祈りにもありましたけれども、瀬戸先生と直美さんたちご家族が秋田美の礼拝に来てくださいました。その時私は知らなかったのですけれども、食事の席で直美さんの心の中に主イエスが入ってくださって、今喜んで教会に行っているという話をしておられたのだそうです。私はそのことを先日の木曜日の祈祷会でお聞きして本当に嬉しく思いました。瀬戸先生やご主人や子供さんたちは今大きな悲しみの中におられると思います。けれども主は信仰を与えてくださるお方として、覚えることができるのは私たちにとって大きな慰めです。八木重吉というキリスト社の詩人がおります。この方は若くして結核で亡くなったのですけれども、病床にあってたくさんの詩を書きました。 その中に信仰という詩があります。この八木重吉さんの詩を紹介したいと思います。信仰、キリストを信じて救われるのだと思い、他のことは何もかも忘れてしまおう。キリストが全てのすべてなのだという詩です。この八木重吉さんは病の淵にあって死がいつも頭によぎっていたのだと思います。そういう中にあってキリストにあることで全てを忘れてしまえるのだと告白している、そんな詩です。他にも八木重吉さんの詩にこういう詩があります。キリストという詩です。病気していろいろ自分の体が不安でたまらなくなると、どうしても恐ろしくて寝つかれない。しかししまいにキリストが枕元に立ってじっと私を見ていてくださると思ったので、やっと落ち着いて眠りについた。キリストがすべてなのです。このお方がいてくださるのであれば、病の中にあっても平安を得ることができる。医者であったルカがこの物語で伝えているのは、病や死がどれほどの力を持っていたとしても、キリストがそれを引き受けてくださるということです。たとえ死んだとしても、たとえ病に侵されたとしても、私を信じたらよい、主イエスに委ねたらよい。信仰とはキリストに全てを託してしまうことです。丸投げすることです。その時キリストが全てのことをその御手の中に置いてくださって、全てのことを成し遂げてくださいます。私たちはそこで安心したらよいのです。主イエスが、神ご自身が私たちに信仰を与えてくださるのです。恵みを注いでくださるのです。主イエスのもとに全てのものがあって、それを私たちに与えることがおできになります。私たちの信じる度合いを問題にして不安になるのではなくて、全部を主に委ねて主に託したのであれば、あとはどうなっても主が最善をなしてくださると任せたらよいのです。それが私たちが願っていることではなかったとしても、そこに主の最善があるのです。私たちの主イエスは確かなお方です。そして主は私たちに確かな平安を与えることができるお方なのです。お祈りをいたします。信仰を与えてくださる主よ、あなたがすべてをあなたの御手の中に抱いておられることを心から信じて感謝いたします。私たちは病を恐れます。死を恐れます。病になるとき、死の知らせを聞くとき、なんと理不尽なと、そのような思いを持ちますけれども、主よ、あなたはそのすべてを御手の中に握っておられて、あなたにとって最善をなさるお方です。主よ、どうかあなたに委ねることができますように、あなたに託すことができますように。そして主が私たちに信仰を与えてくださって、あなたの御言葉を聞いて行わせてくださる方であることを、どうか心に留めさせてください。あなたの御業を行ってください。そしてあなたの御業を 受け止めることができるように私たちを支えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。